5次元ポケットからの脱出チャーン。
どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
いい、サックスのニーナです。
なんてなんてい
い、
ショッカーみたいなのおるけど
そうそうそう、どうもショッカーです。
いやいやいや、ショッカーじゃないでしょ
う。どうもショッカーです。どうもショッカーの
5次元ポケットからの脱出、仮面ライダーみたいに略して
ゴージダシャシャシャシャシャシャシャ。
ああ、なるほどね。
あの変身する
仮面ライダー、はいはい、1号2号あたりのやつですね。
なんだっけ、あのプロペラが回るじゃん、風車が。
はいはいはいはい、
あれの時ってそんな音してなかったっけ。
シャシャシャシャシャシャ、安いエフェクトと安いディレイかかるやつね。
シャシャシャシャシャシャシャシャシャみたいなやつね。
意外と今の子は分かれへん。
じゃあ今のまあまた YouTube で皆さん見てくださいね、検索して。
いやいや、まあまあ、はいはい、藤岡先生ですね。
1号2号変身シーンとかでね、
はい、藤岡弘変身シーンですね。
変身シーンですね、多分ね、おそらく今のは多分そういう感じの、エフェクトだと思われますけども。
はいはいはい、
いやー、いい出ましたね。
そうですね、そのいいかいな。
そうですよそのいいでしょう。あれはどうしてもいいでしょう。
いやー、いや、まあ出る出るという話は聞いてまして、
ね、なんかさ、そんな話が聞いてて、なんか SE4 だ SE4 だと、第4世代だ第4世代だと、意外とみんな街に待ってたと思うんですけど、俺もまあどっちかっていうとその待ってた部類の人なんですけど、蓋開いたら、はいはい、蓋開いたらで、すごいことになってますね。もう皆さんもういろいろ、
いや、ちょっとどうですか、
みんななんかね、もうそこをさ、いろんなところにそのなんていうの、 YouTube みたいなものが上がってみたりとか、ブログみたいなものが上がってみたりとか、ネットの反応みたいのでニュースになったりとか、面白いですね。やっぱね、皆さん同じことを感じてたんだなって。
そうですね、
思うと、
まあ、ざっくり言うと、とりあえず高い、
まあ、だからそこなのよね。機能とかは別にそこまで求めていないじゃない、多分その辺を求めてたり。 どうなんですかね、これ聞いてる方でもう予約したよとかいう方がいらっしゃったら、なんか何連絡欲しいんですけど。
まあ予約した人はした人でいるとはもちろん思うんですけど、
うん、なので、
まあ、大体10万円ぐらいでしょ。
99,800円からで 128GB が最低のラインになってて、
そうそう、まあまあ容量とね、あれは別にいいんですけど、うん、あと3万弱足したら16買えるんですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。それやったら16をってなると、もっとそれはそれでどうだっていう、このなんかすごくすごくなんかもどかしい感じ。
そうそう、まあだから
すごいもどかしいですね。
まあ16出てからちょっと経ってますやんか、もう。
まあまあ確かにちょっと経ちましたね。
で、ちょっとちらっと調べてみたんです。携帯キャリア、ソフトバンクとかさ、ドコモとか au
とか、
16 e がもうやたら安くなってるんですよね。
あ、キャリアが出してる 16e がってこと。
そうそうそうそう、だから、まあ、Apple Store で買った場合、
はいはい、
16と 16e の価格差が約3万円ぐらいなんですけど、
はいはい、
その発売されて間もなく、16E が本体代、まあその2年で返さなあかんやつですけど、
はい、 いつものやつですね。
2年間機種代2円とかになってるところが結構あって。
ああ、なるほどなるほど。
まあそういうふうに考えると安いのやもしれないですけど。
まあ、うん、そうね。
なのでまあその辺がどう見るかですけど、まあキャリアに関してはねちょっとあの分からんとこが多いので。
そうね。
あんまりこう触るのもあれかなと思うんですけど。
はいはい。
まあ 16E っていう名前の通り、
はい、
基本的には16の廉価版。
そうね、だからそういう位置づけにしたんだね。
そうだから SE の、SE3 の進化系 SE4 ではなく16の廉価版。
そうね。
になるかな。だから、みんなが待ってたのは SE4 なんですよ。
うん。
で、多分値段価格帯的には7、8万。
まあ、昨今のね、いろんな物価上昇のことを考えると、まあ、それぐらいの感じで、そうそうそう。で、何？筐体、あの本体も、あの、カクカクのやつになり、
う
ん、USB-C になり、
そうそうそう、
お手頃に、使えるものになるはずだと。
と思ってたんですが、出たものを蓋を開けてみると、まあ、16の廉価版なのかな。
うん、だからもうだからネーミング的にも、だから16の、まあ、怪奇種っていうような位置づけで、発売されたからみんながあれあれあれあれってなってて、で価格もまたその10万近いということで、もうこれならばっていうところで、じゃあ16買ったらいいんじゃないっていうふ
う
になっていて、じゃあどうなんだと皆さんちょっとあのわたわたしてるとこなんですよね。さすがアップルというか、
ちょっとターゲット層が見えにくい気はせんでもないですよね。
ね、なんかね、なんか、ああ、そうなったんだ、じゃあまあ別に今ええわって今思ってしまってる俺もいます。
そう、で、16と比べてみると、チップ的には一緒なんですよ。
チップは一緒です。
A の18のチップが載ってて、CPU も6コアで一緒で、
うん、
エンジン的にも16コアで一緒で、
うん、
GPU が16が5コアなのが 16E で4コアになってる、
うん、
まあ、ただそんなに変わらんかなっていう気はするんですよね。
そうね、
そうだ、まあ、何 3D のゲームとかさを下押しますみたいな人からしたら違うかもしれへんけど、まあ、そういう人って多分そもそも 16E はあの眼中にないと思うんですよ、
うん
うん、でここでも面白いのがバッテリー持ち的には 16E の方が4時間ぐらい長いんですよ。
持つ言ってね、持つ言われてますな。
そう、そこですよね。内部的なところで言うと。
まあね。
うん。で、まあ、外見でも分かる大きい違い言ったらカメラかな。
カメラね。
うん。カメラが大きく違う。
うん。
かなっていうところ。マクロと超広角撮影ができない。
カメラが1個だからね。
そうそうそうそう。っていうところですかね。あとは、カメラコントロールですね。あの右下にあるボタン、新しいボタン。
シュシュってできるやつね。
そうそうそう。あとは、ダイナミックアイランドか。インカメラの部分にあるやつ。
ああ、はいはい。
がない。ね、
あの黒いちょこっとしたところ、うん、バーみたいになってるところ。
そうそうそうそう。っていうのがないのと、あとはマグセーフ非対応。
ねえ、それもね、なんかね、そこまでするんだったら。
そうなんですよ。このこんだけ下げる割には3万ぐらいしか変わらへんっていうね。
そうね、
ところがちょっとこうやったらバッテリーをもうちょっと16ぐらいに寄せて、もうあと1万円ぐらい下げてくれたら。
そうです、
あれ、うん、
そうなんだよね。マグセーフとかも
かなと、
個人的に言えばマグセーフとか別に使わなくてもブスッと刺すからさっていうところで、そういう意味では、うん、そこを削るんやったらもうちょっと安くできへんかったんかいって思ったりはしちゃうのが正直なところかな。
そうなんですよ。だからどうなんでしょうね。いや、これほんまに何ともわけのわからん感じ。
なんか中途半端なやつ出したなっていう感じで、ほら昔さ、なんだっけ、
はいはいはい、
iPhone もん C とか出してなかった？10、
あー、はい、廉価版ね、
S10C、はい、みたいなやつ、色がなんかいっぱいあった
やつ、でしたっけ、もうちょっと前じゃなかったっ け,
前だった
っけ、うん、
なんかそんな時もあったので、
だから iMac 的な感じでこうカラーバリエーションを増やしたみたいなパターンね。
そうそうそう、あれがなんかふわっとしてた、ふわっとしてた XC だ、 10C かな、まあまあいいや、そんなやつがなんか出てた時なんですけど、うん、あれが全然流行らなかった、あの感じにちょっとなんかテイストが似てるなーって思いながら見てて。
そうでもね、あのなんちゃら C の時はターゲッティングが結構上手に、まあ、流行ってはいなかったけど、そのあの頃ってやっぱりこう携帯の上位モデルになればなるほどカラーバリエーションが少なくて、ちょっと重たい色の方が多かったじゃないですか。
まあ黒白ばっかりですよ
ね。そう、アップルストア限定のあのレッドシリーズを除くと、うん、まあ大体黒、うん、白、金とかぐらい、
はいはいはい、
しか出てなかったところに、あのちょっとカラーバリエーション、ちょっとあのパステルカラー寄りのやつをいっぱい出すっていうのは分からんでもないんですよ、
うん、
でちょっとこの可愛らしさを求める層というか、うん、まあ若い人であったりとか、
うん、
まあ値段とともにカラーバリエーションも増やしてみたいなターゲッティングはできてると思うんですけど、うん、今回に関して言うと 16E って黒と白しかないんですよ。
逆に少ないよね、カラーバリエーションとしては、ね、
そう。だそこもどうなんやろうみたいな。
なんかね、なんかちょっと残念だなってすごい思っちゃってて、
そう、まあ16がカラーバリエーションが豊富っちゅうのもありますけど。
そうね、
うん、
だからなんかまあなんかしらの戦略があってというか、先を見越してそれを出してきたのかなっていうのもあるけど、なんかそれやったら16買うわっていう人を増やしたいのかなって、そういう感じもするねと思ってね。
まあね、
だから
どうなんでしょうね。
ね、価格さえちょっと抑えられてりゃ結構飛びつくのに、その飛びつくということは別にもういらないってアップルさんが思ったんやろなっていうような出し方なんか、こうなるのは大体でも分かるというか、市場的には分かってるはずなんだよね、うん、多分ね。
いや、それは多分そうやと思うんですよ、うん、まあこんだけ長いこと日本市場にもね、
そう
ずっと出してきてるので、
なのにもかかわらず、だから別の意図があるのかとか、アップルインテリジェンスっていうのをなんかすごい推したいからなのかとか、ちょっといろいろ考えたりはするけどね。それでもそれにしてもなんかちょっとあんだけ大々的に開発したにしてはどうだっていう思ってしまうのは素人考えなのだろうか。
そうなんですよね。まあだからそのこの為替相場も影響はしてると思うんですよ。
まあね、
アメリカ本国で、アメリカ本国で599ドルなんですね、これ。
はいはいはい。
で、当時のアップルって、僕らが一番よく買ってた時代って、だいたい120円ベースで計算してたんですよ。
はい。
なのでそうなると71,880円なんですよね。
なるほどね。
でこのラインなんですよ多分、
うん、
このラインであれば売れると思うんですよ。
そうね。
で今599ドルを165円で計算してるんですよね。
なるほど。
165円で計算しても98,835円なので、
うん、
166円とかもうちょっとかなぐらいの相場になってしまってるので。
なるほど。
おそらくそれもね、あるんやと思うんですよね。その SE3 が出た頃の、為替相場、アップルの相場感覚と現在のこの為替を踏まえた日本の円の価格。
なるほど。
の乖離も多分あるんではないかなとは思うんですよ。だからこの 16E が8万円やったら79,800円税込み、
まあね、
であればありな気はするんですよ。
まあ皆さん多分その辺はまだ想定内の、価格帯範囲じゃないかなと思うんだよね、うん、なんか10万が見えちゃってるから、そうそう、まあ、だからなんか、
そうなの
ってなってるわけ。
そうだから値段と機能というか製品のやっぱバランスが取れてないというか。
そうね。
じゃあちょっと頑張れば16かみたいな。
そう、なんなら片落ちの14とか5でもいいのかとかね。
そうそうそう。だからそのあんまりまた16との違いが顕著にあるわけではないので。
そうね。だから
ほぼほぼデザイン一緒やし、
ふわふわってしてると僕ら思ってるんですけど、皆さんどうでしょう。皆さんはどう思いますか。
いやなんか ふわっと、ね、ふわっとしてるよね。やっぱり
いろんな意見があると思うので違いには言えませんが、
うん。だから一応その SE の後継機とはされてるとは思うんですけど、
ちょっとなんか驚きでしたね。
そうなんですよ。だからエントリーモデルっていうラインナップではないですし。
そうですね。
いやこれはだからまあ結構おそらくなんですけど、昨今のこの携帯電話が高い現状で、はいはいはいはい、SE4 っていうのを候補にしてた人は結構いると思うんですよ。
いやーそれはいると思うよ。
そうだからぶっちゃけその何カメラがさ、そんな 4K だ、動画が 4K だとかぶっちゃけいらないわけじゃないですか。
カメラ一つで大丈夫だよ。
そうそうそう。別にマクロ撮影そんな近くで物撮るかと言われると撮らないわけじゃないですか。
通常の普通の生活してたらそんなん撮らないよ。
そう、別にその道端に咲いてる花のおしべが気になるとかそういう人はあんまいないわけですよ。
それは今までの
マクロで
今までの iPhone でも十分撮れるよ、うん、
そうそうそう。でなのでそこを別にまあでもずっと iPhone 使ってたからやっぱ今更 Android にするのもなみたいな層も結構やっぱいるわけですよね。
そうね。
だそうなってくるとやっぱ iPhone で買い替えを考えるとまあそんな機能は別にいいからなるべく安い方がいいよなみたいな。
そういうことなんですけどね。
そうってなってくるとiPhone SE4 っていうのを待ってた世代は結構いるはず。
まあ俺もその一人だからね。 SE4 で、
うん、
まあまあ次ね、まあ別にまだそのなんていうの使えないわけでは全然ないから、まあ次あの機会があってそろそろって思ったらそれかなっていうところなので、まあまあそういう意味ではだからこれ発表されて発表されたんだすげえすげえと思ってそのサイト見たけど、あれあれあれあれ、あ意外とって思ってしまったのが正直なところでしょ。
そうそうそうそう。
あれ、
うん、
って思って、
このタイミングでみんなが同じことを思ってたと思うんですけど、あ、じゃあキャリアで SE3 の新品に機種変しようかなみたいな人が多分そこそこいたと思うんですよ。
これやったらってことね。
そうで、これがね SE3 がね、もう大手キャリアでは取り扱いがないんですよね。
ないんですよね。
そう、 UQ だけは多分取り扱いあると思うんですけど、
だからさ、あのキャリアの方の 16E がめっちゃ安い感じで、でキャリアで皆さん買ってくださいっていうような風になるように仕向けたのか、そういうそういうからくりか、
ね、
なんて勘ぐっちゃうとね。
そうで、そも気になってね、ちらっと調べてみたんですよ。 UQ の、SE3 の 128GB、
うん、
これがね8万2000なんぼなんですよ。
はあ、ははあ、
思いのほかするのよね。
そうだね、
出てから3年ぐらい経つんですけど、
うん
うん、そうなると、価格差が1万7000円ぐらい、
そう、ね、
16E、
はいはいはい、
となると、おどうやってなってくるんですよね、これまただ
からもうそういうなんか比較するのがね、とてもなんかややこやしくなってきましたな。
そうそう、だからまあでもそうなってくると、買えるにしても前回の15とかも軒並み10万円超えてますから。
そうだね。
いやこれがね、何とも言えんとこですよね。
もうね、本当にアンドロイドに行く税も増えるのではみたいなことをもう言ってる人がいたけど、でもね、
そう、でもアンドロイドはね、アンドロイドで分からんのよね、 iPhone 勢からすると。いろんなメーカーが出してるから、
そ
のどれがいいとかさ、
ね、
っていうのはやっぱ分からんから、パッとはこう乗り換えづらいですよね。
そういうこともあるんですよね。だから、うん、うわこれはこれはと思ってね、ちょっと
こう、そうやね。そんな中、私はあの言うてた機種変更したんですよ。
ああ、しましたか、法人化計画のやつ。
そうそう、法人にするにあたって結局機種変更をすることになりまして、で前言うてた通り、あの私はどちらかというと性能面じゃなくてサイズ面で考えてたんですよね。前も言ってましたけど、
サイズかね、
今使ってるケースを使いたいというのがあって、
サイズがほぼ同じものが欲しいと。
そう、15のプロマックスやったら、使ってた13プロマックスとサイズはほぼ一緒やから、それにしたいなと思ってたら、取り扱いがもうないんですって、
そっちの方ではね。
はい、ということで16プロマックスになりました、私。
はい、16プロマックスにしました。で、
ちょっと大きいからこれどうかなと思ってたら、あのびっくりするぐらいケースにぴったし、
あ、ぴったり、よかったじゃん。じゃあ
そう、いけまして、
うん、
あの何事もなく、うん、本当にぴったしで、
お、じゃあ
良い感じ。
それはピタッと、はなんていうの、収まったという感じで、
うん、
よかったじゃないですか。
そうで、もう16プロマックスにして、3週間ぐらいなんのかな、なんですけど、取り立てて違いが分からん。
やっぱり何も違いはないと。大きさもそんなに違わなかったので、
いや、もちろんね、そのはい、128Hz とか、いや 120Hz とかになってるから画面はヌルヌル動いてるはずなんですけど、
はいはい、
分からん、
分からん、
っていうのと、あと、ダイナミックアイランド、さっきも言ってましたけど、
はいはい、 黒い
インカメラの横ちょい、うん、黒いところ
文字が出てきたりするやつ。
そう、あのこれも別にどっちでもいいかな。
そうか、どっちでも良い機能でした、はい、
どっちでも良い。で、一つ不満点を挙げるとすると、
うん、
今まで左サイドの上側についてた、ミュートのスイッチ、カチカチってスライドで
消音の
ミュートと、うん、消音と消音を切るのと
サイレントモードとの切り口、
はい、っていうのがボタンに変わったんですよ。
あ、ボタンになったの。
そうでな、まあそう機能設定できるんですけど、長押しで消音とかで自分の好きな機能は割り当てれるんですけど、これがねやっぱ物理スイッチの方がスライドのスイッチの方が使いよかったかなっては思ってます。
なるほど、そんなところにもある、うん、ちょっとした違いですが大きななんか違和感。
うん、あとはね、何ですか、そのカメラコントロールボタン、
カメラコント、ああそのスライド
っていうのが
シュシュシュってやれるやつや
ついとりまして、うん、これはね別にどっちでもいい。
あ、まあまああったら使うかもしらんけどもなきゃいかんというわけでもないと。
そうで、まあ変えてから写真も何度か撮りましたけど、
はいはい、
今までがこうタップ画面をタップして撮ることに慣れてるから、うん、やっぱ何事もなくそれをしてしまうよね。
まあまあ今まで通りの撮り方をもうできるからね、しちゃうよね。そらそうでしょうよ。
うん、で撮ってから、ああそういえばボタンあったわみたいな、
あこっちでもいけたわと、
そうっていうのもあって、なんかあんまりこう今のところ使い勝手があれですね。
まあ、まあカメラせっかくあるけどもそこまで恩恵は受けてないと。
うん、っていうところで、まあまあもちろん一応現状最新のフラッグシップではあるんですけど、
そうですね、
13 Pro Max からの買い替えなんですけど、
3つ、
まあ、
3つ上がりましたけど、
そう3つ上がったんですけど、まあこれといった感動はあまりないですね。
お、ないですか。
うん、
ない
そう
です
。いつも通りで、しかもその何、機種変更してあの隣にペットを置いて移行するクイックスタートみたいなので移行してるから、
はいはい、
もうアプリの並びから何から全部一緒なので、
あそのままでしょうな。
そうそうそう、なのもあって余計違いが分からんというか、
おお違いがないのか。
うん、いやもちろんないことはないと思うんですよ。
いやまあもちろんね、
カメラも綺麗になってるし
そうだね、
画面もぬるぬる動いてるはずやし、
動いてるはずだし、
うん、まあうんっていうのでそんなに大きな違いがないかな。
あら違いなかったかね。
うん、まあだから何の不満もなくいつも通り使えてる状態。
まあ逆に言うとそうですね。
そうそうそう。あ、ほんで今回ね初めて2年あの機種の下取りですか、残りのカップ
残りのやつ、なんかそれだけ心配してたじゃん。
お、そうそうそうそう、結局ねまあ会社の経費ではあるんですけど、なるべく安くしたいのもあって、
はいはい、
下取りに出すことにしまして、
ああ下取りに出したのね結局。
そうそうそうっていう形で今回は初めて手元に前のやつが残らないという
じゃあ今はもう
ことにしております。
今のものしか手にない。
うん、そうそうそう。でまあ使えなくなったものとかも特になさげなので、もちろん
その機能的にね、
まあ、特に問題ないかな。まあその例えば銀行絡みのアプリとかのログインし直さなあかんとかさっていうのはもちろんあったんですけど、
まあ機種変更したからね。
うん、まあそれぐらいで済んだかな。
まあだったら、うん、でそこまでの苦労もなく違和感もなく、
そうなんです
よ、使えている。
うん、はい、あとね、なんかね一個だけ大きく良くなった、まあ別に iPhone がというわけではないんですけど、
ほう、
Facebook のメッセンジャーあるじゃないですか。
ああ、 Facebook
メッセンジャーアプリ、
はいはいはい、
あれもね、ちょこちょこ使うんですよ私。
ああ、
なんかあれで
使うよ。
そうそう、あれがね、Facebook のメッセンジャーのアプリって今まで通知が来なかったんですよ。
ほうほう。
画面には表示されるんですけど、
うんうん、
誰それが こんな送ってきましたよみたいなのは表示されるんですけど、
うん、
振動したり Apple Watch の方に通知が来たりっていうのがなかったんですよ。
ほうほうほうほう。
でそれがすごい嫌で、
ほうほう、
他の例えば LINE とかはさ、Apple Watch とかにもブーって来るし、
あ、通知が来る、
携帯もそうブーって揺れて通知が、はいはいはいはい、あ、なんか来たっていうのが分かるんですけど、メッセンジャーだけそれが今まで来てなかったんですね。
ほう、
通知オンにしてたけど、
うん、
っていうのが、なんかね機種変更して来るようになりました。
え、それは何か違いがあったのかね。
分からへん。その iPhone 変えたことによるものなのか、なんかそれは分かんないんですけど、その通知が来るようになった。
iPhone が
それがね、
あ、それが良かったところ。おい。
そう、
はい、通知の問
題でした。ちょっと便利になった。はい、でも前も通知オンにしてたんですけどね。
何かその設定がリセットされてうまいこと言ったのか、16だからできることなのか。
いやー、そんなことはないと思うんですけどね。なんかうまいこと言ったんでしょうね、なんかたまたま
ね。そこうまいことその通知ができるようになってるということはそういうことだわね。今まで来なかったものがね、うん、
いやと思います。
ああ、16Eにすると、あ、じゃあごめんなさい、16にすると、メッセンジャーアプリが、
通知が届くようになる、
通知が届くようになるという結果でした。
そうそうそう、いい、ね、まあ、それに20何万払うのはどうかと思うんですけど ね
そこの通知の、まあでもほらそのストレスがなくなったわけでしょ。
いや、まあまあまあ、そうですけど、
それは良いことじゃないですか。
いや、まあいいことやとは思うんですが、まあ、それを目的に機種変更するのはどうかとは思うので、はい、その辺はちゃんと多分みんな考えた方がいいと思う。
皆さん、その通知が来ないからといって16にする必要はないぞと、うん、また別の方法があるのではないかと。
そうそう、うん、まあだからその13から16に変えましたけど、まあ、そこまで劇的な進化はもちろんないので、今から変えるんやったら、もし手に入るのであれば15とかでも全然十分な気がします。
まあ今売れてないって言われてますけど、うん、13のミニでいいです。
あー、ミニね、ミニなくなりましたもんね。
みたいね。あれぐらいが一番いいんだけどな、
う
ん、
あれ15のミニってありましたっけ。
15
のミニはないんか。
なんかそのサイズ感のやつが本当に死滅したような感じになってた気がするんだけど。
そうそうそう、なくなりましたよね。15はなかったんか。13が最後か。
そうなんだよね、あのサイズ感いいんだけどな。
そうですよね、ちっちゃい方がいいっていう人もやっぱり未だにいるもんね。まあ売れてないとは言ってますけど。
そうなんですよ。
ですかね。まああと個人的には、iPad が USB-C の充電なので、
まあ C になったことでね、
USB、 そう C になったことでケーブル、ライトニングのケーブルが必要なくなったっていうのがちょっとでかいかな。
まあそこが一番だよね。でもね、それがほら、
そうね、
SE4 じゃなくて 16E 期待してた人はそこもね、お USB-C になるぞって思ってたのにっていうところもありますわな、
そうね。まあやっぱ C に、でも C に統一できるのはまあ便利っていうか、ありがたいっちゃありがたいですよね。 iPad と一緒で済むから。
そうよ、そうよ、そういう意味ではいいんだけどね。いや、
そこが良かったところかな。
もどかしいですね。
ね、だまあ今度は、今年はだから17が出んの
って噂されてますね。
一応いつも通りでいくと10月とかそれぐらいには17が出ることには、
そうですね、
なるとは思うんですけども、まあもうでもね、行くとこないからね、も
う
別にカメラもこれ以上、
あとはもう価格だけ抑えてくださいよアップルさん、お願いしますよ言って。
そう、まあそれに関してはやっぱりもう何ですか、あれじゃない、もう為替の問題が、為替が何とかなってくれることには、
ね、あ、ということは、政府が何とかせえと。
そうそう、じゃないともうあとはどうにもならんのちゃうかな。
頑張れ日本ということですな。
そうそうそう、そんな感じで、まあ今回のちょっと 16E の発表に関してはおやおやっていう感じで終わりましたね。
はい、もう終わったことになっています。
なので次の新製品をまたお待ちしているところでございます。
はい、よろしくお願いします。
まあそんな中で、皆様の中で、いや実はこの辺に惹かれて 16E 予約しましたとか買いましたっていう人がいたら、ちょっと教えて、ぜひ教えてほしいなと思っております。そんな番組に対するメッセージはですね、番組公式の SNS、X、Instagram、Facebook、そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式の YouTube チャンネルもございます。YouTube チャンネルの、にコメントいただいても構いません。そして番組公式の E メールアドレスもございます。E メールアドレスは、ご自立メール @gmail.com、ご自立メール @gmail.com でございます。スペルは、gojidatsumail@gmail.com でございます。そんなわけで、皆様からのそんなメッセージも募集しながら、今回はこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒローと、
サックスのニノでした。
ほんじゃまたねー。
いいいいいい。